困難を恐れてはなりません。私はその中で深い私の愛を知らせるとともに、栄光のあられを豊かに表していこうとしは恐れます。
このさらにこの世界の状況というのは、この目覚ましい技術的な革新によってこの状況が変わってきますが、国々の力関係というのが大きく変化してくると言われます。このそれとともに、この人間の罪また欲によるその技術革新によって、この地球上の破壊というのは進むと言われます。
さらに、この私があなた方に立てている計画を全うしていきなさい。それは素晴らしく、あなたにとって最善のものであるとともに、豊かな栄光を表すものとなるとおっしゃいます。
これからさらにこの海外選挙の働きというのは進んでいきますが、この一人お一人使わされる国に関する正しい情報を得られるように祈っていきなさいとしか言われます。
選ばれていないものはいないとおっしゃいます。私はあなた方一人一人に私の計画を持ち、最善の計画を用意していると知らされます。信じなさい。退くことなく私の道を全うしていく中で、あなた方は最善な私の技を人生において、また生涯において見ていくであろう。
このさらにこの温暖化によるこの自然災害というのは厳しいものがこの世界中で起きてくると知られます。そういった状況を把握する中でこの宣教というのがなされていくので、特に祈りの土台を強め、また聖書を読み、またこの正しい情報を得るということが重要になると知られます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
の言葉をありがとうございます。またセミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。聖書を開いていただきたいと思います。ヤコブの手紙の2章を開いてください。17節ですね。お読みいたします。それと同じように信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それで今週はですね、白馬スネロゴイキャンプだったんですね。それが中心になりました。それはコロナ騒動ですね。国家を揺るがすほどの騒動となっていると、こういうような形です。またそれだけではなくて、感謝と賛美とリバイバルキャンプは4月にありますが、これも中止になりました。世界的な影響を持ったコロナウイルスのこの動きによってですね、いろんな事柄が起こってきているわけですね。それを通して何がわかるかというと、一つは再臨が近づいている。水をぶっかけられるような感じでですね、 コロナウイルスの動きを通して世の終わりが近いということを思わされるということはですね、一つ素晴らしいことだなと思います。それともう一つはですね、コロナウイルスは疫病ですけれども、黙示録の観覧時代に疫病のことが述べられています。で、その前触れであるので、もっと厳しい疫病が来るということですね。それに対する信仰の対応を取るということは重要な意味合いがあるというふうに思います。それとともにですね、今リバイバルが起こり始めているんですけども、それが大きくこの働きを広げる、そのポイントとして用いられているということを感じますので、そういう面でも信仰を強めるということはですね、重要なポイントです。それで、一つこう聖書を通してね、我々が言われているのはですね、まず愛されている。皆さんがですね、一人一人、どんな人でも、たとえ説教中ずっと寝てたとしても、愛されているということをね、主は言っております。誰よりも一人一人が愛されているというのは素晴らしい祝福ですので、感謝したいと、こういうふうに思います。それともう一つはですね、祝福されているということです。皆さんは、罪人、私もそうですけども、の故に神の祝福を受けることはできなかったんですが、しかし十字架のイエス・キリストをですね、神様は送ってくださって、そのイエス・キリストの十字架によって私たちの罪が許されるとともに、キリストによって罪の障害はのけられですね、その愛が豊かに表されたということですね。そして、その祝福が私たちに豊かに表されたということです。ですから私たちは誰よりも祝福されているということを感謝したいと、こういうふうに思います。それでですね、祝福っていうのは御言葉を通してやってくるんですけども、一つはっきり言うのは、御言葉の方が起こってくることよりも強いっていうことです。何を言いたいのかっていうとですね、例えば全てを感謝しなさいっていうことを言ってますよね、神様が。で、それはその問題とか困難とか、私たちが出会ういろんなマイナス的な事柄がの裏に神の素晴らしい計画があって、それが現れてくるっていうことを言ってるわけですよね。で、神を愛する者には全てのことが益となると、こう言ってるわけですね。っていうのは、徹底的なマイナスとかですね、どうしてこんなことがあるんだろう、あるいはですね、こんなことが起こってしまって私の人生は台無しになったっていうようなことが、神を愛して従っていく中で全てが益となると、こう書いてあるんですね。そんなになりますとですね、例えば聖書にね、試練のことをこの上もない喜びと思いなさいって書いてあるわけですね。それは何を意味してるのかっていうと、この上もない喜びと思い込みなさいっていう意味ではないのです。この上もない喜びになるから喜びなさいって言ってるわけですね。そうしますと、御言葉においてですね、今起こっている困難の解決ははっきり出てるということに気がつきます。SARS じゃないか、コロナウイルスの問題はですね、すべて益となります。コロナウイルスの問題の後ろにある神の素晴らしい計画が、私たちの 主に対する感謝と主を称える、そのような声とともにですね、素晴らしい計画が起こってくると。で、コロナウイルスのこの問題を通して我々は非常に困難なところに置かれていますが、しかしこれはこの上もない喜びのもといとなって、私たちが神様に従って歩む中で、この上もない喜びとなっていく。つまり何を言いたいのかっていうとですね、呪いは確かに呪い的な現象ではありますが、しかしこれはですね、神の言葉と神の力によってですね、大きく変わるということです。そしてですね、御言葉の力がこれを通して豊かに表されるということですね。ちょっと感謝したいと、 こういうふうに思います。それでチェコのサリーさんのチームの時のことですけども、その映像がありますんで、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
この予言の中には、あなた方をイスラエルに使わすという予言の言葉がありました。私たちの教会からは一度も誰もイスラエルへ行ったことがありませんでした。そしてその4年後に、
wydarzyło się coś takiego, że pojechało do Izraela około 15 osób.
15 名のチーム、私たちの教会からイスラエルに使わされました。
I wtedy zorientowaliśmy się tego wyjazdu do Izraela.
W tej podobie, jesteśmy dalej
w Izraelu. そしてその時にもう一つ不思議なことが起きました。で、私たちがちょうど初めて、予言の成就で、イスラエルに行ったその時、同じ時に私たちはイスラエルで、秋元牧師と日本からの、チームと、イスラエルで会いました。
od tego pierwszego wyjazdu do Izraela co roku ktoś od nas wyjeżdża do Izraela co roku。
そしてその予言の成就なんと毎年私たちの教会からイスラエルにチームが派遣されています。
jeśli chodzi o książkę mam zamiar przeczytać ją potem rozważyć modlić się aby Bóg pokierował co z nią zrobić czy użyć do pojedynczych osób czy dla całego naszego kościoła taki mam plan。
私たちに神様が秋元牧師を通して予言の言葉を与えてくださったのだ。その言葉というのはあなた方は神の器ですという言葉だった。私たちに対して神様は神の器と言ってくださった。そして予言の言葉は続きました。私はあなたの病気を完全に癒しますという言葉でした。お医者さんの言葉というのはあなたの病気は一生治りませんという。
あれ
けれども神様が夢を通して与えてくださった言葉は私はあなたを完全に癒しますということ
です。
もう私たちはその言葉に希望を置きました。すると、不思議なことが起こりました。17歳で病気になって、30歳近くまで全く癒されなかった、私の妻なんですけれども、語られた言葉に従い始めた時に 確かに病気が癒されて、
神は実にその一人子をお与えになったお国を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。悔い改めてイエス様を信じる人は罪が許されるのです。誰でも神様に愛されています。これ以上ないほどに愛されています。この賛美と神イエス様を信じる者に許しやき恵みが来るのです。どうしてでしょうか。イエス様の身代わりになって罪の罰を受けないということです。永遠の命が与えられます。言い換えれば永遠に生きる素晴らしい人生の祝福が与えられるってことです。私たちは愛されているんですけれども、罪によってそれは受けられなかったんですが、イエス様を信じることによってそれが私たちのものになったんです。ただキリストを信じている、それが鍵になるものです。皆さんが罪を許され永遠の命を受けられるためのポイントは信じること。信じるときにですね、皆さんの行動がどうあろうと許しがあり、素晴らしい祝福が皆さんに与えられるんです。罪を犯している方がいらっしゃるかもしれません。罪を犯したらその度に悔い改めてください。神様は全くその罪をパーにしてください。そしてですね、信じる人には実は特別な恵みが来ているんです。罪となんですが許されるのであって、信じているのは義なんです。これは一度も罪を犯さなかった人の祝福が来るってことなんです。こんな罪人の私が祝福を受けるにふさわしくないと思っている方はクリスチャンの中でですね 50% 以上います。もちろん行動によってはふさわしくないですよ。信じて義なんです。信じることなんです。信じることなんです。行いではないんです。行いは重要です。キリストに似る必要があります。しかし義とされるのは信じることなんです。神によってですね、私に最高の恵みを送って望んでいることと望んでいないことは決定的な差になります。主に求めるときそれは与えられます。主に期待するときにですね、もうどうなった人生に最高の恵みやってきます。神様は私たちを愛しています。私たちほど愛されているのがあります。そして神様はそれを表すことしています。私たちは永遠の命を与えられているので、将来は輝きですけども、今の人生においてももっと大きな祝福をね、神様の話を期待し、期待に従って歩むのです。
チェコにチームがこう行った時にですね、まあ、感動したのは路上ライブの働きですよね。非常にチームを通して精霊の働きが強く働いていて、考えられないほどの人たちが立ち止まって反応していてですね、まさにリバイバルの働きがね、開かれてきてるっていうことをね、実感させるような素晴らしい働きでしたね。で、それを見た時にちょっと感動したことがあったんですね。それは何かっていうとね、最初路上ライブをやった時に人はほとんど集まらず反応もなかったんです。じゃあどうして変わったのかっていうと、ホテルで祈った時に予言が来たんですね。あなたの方のやってる賛美してる場所が違う、枯れる橋のたもと、この場所である。それとともに歌が違う、 God is love、 これがポイントである、この2つを押しなさいってこう言われたんですね。そしてね、まあ、ここまで神、生きてる神様がね、明確に示すかっていうほど明確な指示でした。そしたらやったら、そこが爆発的にバーンって働いたんですね。主の働きに驚きます。それとともにですね、ちょっと感じるんですね、こう日本の霊の神は強いでしょ、まあ、誇っていいと思いますね。世界一だと思います、イスラエルだと思いますね。しかしその壁を主はね、簡単に打ち破られるということです。神の言葉に、そして私たちが従うときにですね、技が起こると。で、私はね、最初はこう思ってたんですね。従うことが主の大きな働きと恵みを表すポイントだと思ってたんですが、ちょっと違ったんですね、考えが。このビデオを見ている間でね、神の言葉が下ることだ、それに従うときにですね、神の言葉の実質が現れる。だから大きなことが今日本で起こりつつありますが、どういうふうに起こってくるかっていうと、言葉が来る。それで皆さんが従うときに、そこにね、主の技が豊かに現れて、圧倒的な栄光が現れるということをね、私は確信しております。それとともにですね、路上ライブを見たときにね、感動してるんですね。皆さん感動してなくては眠たそうですけどもですね、何を感動してるのかっていうとですね、30年前のですね、第1回ヨーロッパチームで予言を通してですね、路上で賛美しなさいって言われたの。船のデッキとか路上でやりなさいって言ったのに、恥ずかしいなと思って、しかも歌がそんなうまいわけではないのに、私ね、ちょっと怒りにも感じた感情を感じたんです、神様に。なんでそんな恥ずかしくてやりにくいことをやらせるんだって。で、そして見通しもないのにね、と思ったんですね。でもね、言われたからしょうがないからやったん。そしたらですね、今チェコチームもそうですけども、路上でね、神様が多くのチームを通しての働きを進めてます。そしてね、いろんなところに招かれたりなんかするときにね、これかと思ったんですね。それとともにですね、どんどんどんどんどんどん上手い人が出てますよね。プロも出てますし、プロ級の人たちも何人もいます。で、この時にね、私はですね、個人の力でそうなったとは思ってません。神の導きと計画があって、その神の手によってそれが現されて、技がなされてるってことを見た時にですね、その30年前の言われた事柄の結果と神の計画の素晴らしさっていうのをね、ちょっと感じてね、感動してるわけですね。そしてね、主は導きをなしてくださってるんですが、分かって導きをなしてくださってると。そしてですね、神の計画が大きく進んでるっていうことを感じます。それとともにですね、20年ちょっと前なんですが、プラハとポーランドの例の戦いをしなさいって言われたんですね。で、私ね、そう見えないのかもしれませんが、示しに疑問を持つタイプなんですね。 私思ったんですね。なぜプラハとポーランドなんだって。もっとねパリとかロンドンとかいろいろあるじゃない、ヨーロッパは。それからイギリスとかドイツとか大きな国はいくらでもありますよね。でもなぜそうなんだと思ったんですね。でもね、不肖不肖従ったのです。そしてね、従った時に一つ奇跡が起こりました。ポーランドで私たちはですね、移動手段を失ったのです。しかしその時にですね、バンとともにね、ポーランド最高の運転手を神様が使わせてくださって全うできたんです。すごい奇跡が起こりました。で、私はね、何か起こると思ったんですね。まあ、これは印として表されたなと感じたんですね。そしたらね、5年経っても10年経っても何も起こらない。で、私ね、疑問に持ち始めたんですね。ポーランド、チェコに導いたのは神様であって、しかもあんだけの印を行いながら、なぜ次の技をストップされてるのか、私は思ったんですね。そうしましたらね、サリーさんの、カムバックとともにですね、プラハの働きが燃え上がったのですね。そしてプラハの教会の働きだけではなくて、プラハを中心として東ヨーロッパの働きとか本の働きとかですよね。そしてまあサリーさんが放送に出るとかね、テレビに出るとか始まったのですね。で、こんだけの働きをしている人はですね、プラハには日本人としてサリーさんしかいません。そしたらですね、ポーランドの働きが広がってきたんですね。で、一人のね、あの方は予言の本の宣伝のためにわざわざポーランドから来てくださった牧師までいます。そして明らかにプラハとポーランドがですね、宣教の中心となっています、具体的にね。で、私はこれだけの働きをしている日本の教会はないと思います、プラハとポーランドにおいてね。で、その時にね、主の言葉が語られ、主の技がなされ、主の技が進んでいるということを見てね、驚くとともに神の言葉の完全さってのを感じてるんですね。そして東ヨーロッパから西ヨーロッパに行くっていうことを主が言ってるように、プラハとかチェコ、ポーランド、それからスロバキア、ウクライナ、東ですよね。そこから今西に行こうとしてるわけですね。で、本の出版の働きもそれになってきたときに、語られた神の言葉がね、10年20年30年前に語られている言葉が時が来たときにね、成就してきてるっていうことと共に、さらに最終的なポイントですね、何をやれって言ってるのかっていうとですね、西ヨーロッパやれって言ってるんです。神様、西ヨーロッパの何をやれって言ってるのかっていうと、皆さん西ヨーロッパって分かるでしょ、反キリストの国です。そこにおける宣教に入れっていうことを言ってるんですね。で、それが今大きく開かれてくるっていうことをね、感じてですね、主の素晴らしいこの導きと働きにね、驚いていますよね。で、皆さんね、アブラハムがね、25年経って子供が生まれてきましたけどもですね、時があって10年20年30年待たされるのは当たり前ですね。しかし神の言葉は確かな言葉であって、時が来た時に豊かに成就していく。今我々はですね、成就の途中を見てますが、成就の結果は何かっていうとね、再臨とね、大リバイバルですね。で、皆さんね、それが近づいているっていうことを覚えていただきたいと。で、信仰を持てる人ははっきりと信仰の備えをして、信仰を持てない人は信仰を持つことができるように祈ってください。で、今いろいろな技が進んでいますが、これはですね、大きな実を結んでくるということをね、覚えておいてください。それでアメリカチームのですね、ビデオを見たいと思います。中止になったのになぜ見るか。で、私が皆さんよりもたくさん映像を見てるんですね。正解行きますから、正解でひどい場合には1日2回見ます。で、見てるときにですね、私いろんな示しをその中で与えられるんですね。面白いですね。示しが進んでったりね、語りかけを受けたりするんですね。だから私ね、一生懸命見てるんですね。 それを通してね、多くの祝福を受けます。でそれがあるので、ちょっと見ていただきたいとこういうふうに思います。You caught my interest when I heard those wonderful words of life. I was lost in the darkness. Through you, I've seen the marvelous light. Some people say that I am cray cray. さあやってきました。感謝と賛美とリバイバルキャンプ。今年もさまざまなプログラムが用意されていました。レクリエーションプログラムではユニバーサルスタジオ、そしてディズニーランドへ行きました。今回の参加者は上舘直美さんと森賛美さんです。ジェットコースターで自撮り頑張ってくれました。2人とも存分に楽しんだようです。そして今年ももちろん行いました恒例のハリウッドでの路上ライブ。全国のゴスペルグループが一堂に会し、ハリウッドでゴスペルを響かせます。おやおや、こちらはロサンゼルスのチーム。衣装が揃っていてかっこいいですね。こちらは今回の最年少参加者のユート君。一生懸命歌います。普段見られないコラボレーションを見ることができるのもハリウッド路上ライブでの魅力です。最後にはみんなで God is Love を歌いました。今回はなんとハリウッドでの路上ライブで J ゴスペルに興味を持ってくださり、ゴスペルショーケースを見に来てくださった方もいました。ハウスで祈りの時を持ちます。
In 1906, Pastor William Joseph Seymour, an African-American minister, was invited to the Los Angeles area to speak at a local church. As he preached, his invitation was rescinded because he preached about charismatic work, the gifts of the Holy Spirit, speaking in tongues.However, a lady who was present at the sermon had decided to invite him to her old house. This house, the Bonnie Bray house. Then he began to preach about charismatic work. And the people gathered around this place, and the Lord poured out his Holy Spirit upon them. And the people who gathered in this place spoke in tongues and prophesied. And this is where the revival began.The little Bonnie Bray house was packed with many people, and they were praising the Lord so much that the second floor collapsed. And so they went to Azusa Street and went to do great works.
いつもね、本当にここに来ると心が洗われる。そんな感じがします。
20世紀初めてこう聖霊が下ったところで祈るっていうのは特別なやっぱり祝福を感じます。本当に聖霊様が助けてくれるものを感じます。
ずっと来たかったところなので本当にこれで感動してますね。
Could you yourself もう素晴らしかったです。一人が5万人を超すっていうマリさんの話聞いたんですけれども、方法は焦ってたんですけども、ゲッセマネの血の汗を流して願ったっていう願いで止めるっていうのがポイントだっていう話を聞いた時に本当に出るかなっていうか感動しました。
You can't sing, you can't do anything that you know of that's very great. Just tell God, I'll just do it.He will work through you. My objective for being here today.
どうやら夜行われるゴスペルショーケースの準備のようです。今回は11チームが出場し、ドクタースティーブにゴスペルを披露しました。
ハロー。
出演者の皆さん緊張しているようです。
緊張してるね。緊張してる。
Been friends for 13 years. So, ladies and gentlemen, welcome to Brother Steve Webber's annual Japanese Gospel Showcase 2018. So, now it's time.
How you doing? We're having a great time here. We're so glad to see everybody. And thank you so much for coming for our 12th annual Japanese Gospel Showcase. We'll see you all next year.
Thank you.
感謝と賛美とリバイバルキャンプっていうのはリバイバルに関わるキャンプなんですけども、この歴史上ですね、神様の聖霊の激しい働きの時は2つあります。一つは何かって言いますとですね、使徒行伝時代ですね、初めの雨って言いますね。そしてもう一つは何かっていうと再臨直前の大収穫の時、これはあずさがいリバイバルの時からそれが始まったと言われています。で、後の雨って言います。で、この後の雨の働きというのは私は2つに分かれていると考えています。一つはあずさがいリバイバルなどで賜物が開かれ多量に救われるというようないろんなことが起こり始めたということとともに、しかしまだ週末の時の大収穫には至ってないわけですね。それがやってくると、こういうふうに考えているわけですね。ですからあずさがいリバイバルの中にあるんですが、大収穫のこの働きにですね、我々が関わるというね、こういうことが起こっているんですね。で、この時にですね、ちょっと思うんですね、それは何かというとですね、日本がこの終わりの時のリバイバルに大きく関わっていると、こう思うのです。理由は一つはですね、後の雨リバイバルの象徴であるあずさがいリバイバルは、リトル東京なんです。そしてリバイバルの教会の中心となった教会はですね、日本なんとかのところにあるんです。偶然の一致じゃないかっていうかもしれませんね。私は偶然とは思ってません。これは一つの示しを表していると。こういうふうに感じるのですね。それとともにですね、感じることがあるんですね。日本はね、世界でイスラエルとともに最も人の救われない国です。で、私はですね、日本人は複雑で伝道しにくいとかいろいろ言いますが、そんなことはない。神様がね、その気になれば日本人救うなんてね、ちょちょいのちょいです。じゃあどうしてそうなってるのか、意味があって残されている。で、それはですね、終わりの時の働きと私は大きく関わると思ってます。それとともにですね、日本はですね、世界最大の殉教国です。殉教者の血はリバイバルの種っていうこともあるんですね。殉教が起こったところはほとんどのリバイバルが起こっています。しかし日本に起こってはこないんですね。どうして起こってこないのか、これから起こってくるからです。で、それとともに日本があまりにも救われないので世界中が祈ってくださっています。特に韓国の方々がね、熱心に祈ってくださっています。その積み上げは他の国とは違うということですね。で、その時に何を思うのかというとね、ああ、日本は特別なんだなと思うんですね。特別っていうのは特別に優れてるってんじゃなくて、特別に優れてないとんでもない国であると。しかしね、これには特別な意味があるということを感じるのですね。で、それは私はですね、リバイバルの起こるポイントであろうと、こういうふうに考えているんですね。イリエさんは私に言いました。週末のリバイバルは日本から起こると。日本から起こるかどうかは分かりませんが、日本が重要なポイントとなることは間違いありません。で、私たちが、皆さんがですね、大きく用いられてくると。で、最近ですね、ビデオを見ていてちょっと感じたことがあったんですね。それはマーニーさんの100万人救われるっていうやつですね。で、祈りつつね、じゃあ100万人救われるための計画とか、その方向性をしっかりさせないといけないなと思って、私が祈り始めたんですね。で、そうしたときにね、それじゃないって言われたんですね。あなたは間違って捉えてる。と言われたんですね。100万人救われるように目標を立てて、そしてそれに進んでいくんじゃなくて、100万人救われると言っている目標ではないって言われたんですね。で、私はね、それを信じました。だから私を通して100万人救われます。100万人少ないな、もうちょっと多い方がいいや。マリン様は何人も、いろんな人たちを通してっていうふうに言ってました。皆さんを通してね、素晴らしい技が起こってくるっていうことをね、 覚えていただきたいというふうに思います。でそれが今起こり始めてるっていうことですよね。それで、メッセージの方に入っていきたいと思うんですが、30分に終わるからこれで終わりですよって光くんが言ってきたんですが、これからメッセージ、コロナウイルスがね流行ってます。しかし、コロナウイルスに対してね不信仰にならないでください。もう御言葉で勝負がついてるんです。神を愛する者のためには全てが益となる。で皆さん、コロナウイルスは益となります。で全てを感謝しなさい。それはコロナウイルスの問題の後ろに神の素晴らしい計画があるからですね。コロナウイルスを通して神の素晴らしい計画が現れてきます。そして聖書で言ってます、この上もない喜びと思いなさい。この上もない神様の祝福がコロナウイルスの事柄を通して表されてくるのです。聖書を読めば勝負は明らかです。そしてですね、これは永遠に至る神様の働きと大きく関わっていると私は感じているのですね。それへコロナウイルスにもう御言葉は真実なのです。起こっている出来事に力があるのではないのです。そして細菌に力があるのではないのです。病原体に力があるのではないのです。神の言葉に力があるのです。起こってくる不幸に力があるのではないのです。神に力があるのです。敵に力があるのではないのです。神に力があるのです。聖書ではそのことをはっきりと述べています。そして私たちはですね、信仰の歩みをなす中で思わぬ神の勝利と私たちの思いを超えた神の栄光を見ていきます。なぜならすでに神は勝っておられ、御言葉を通してそのことを表しておられるからですね。それで神さんの勝利をですね褒めたたえたいと思います。感謝します。ありがとうございます。プレイザロー、感謝します。ありがとうございます。どうぞ、御言葉が真実なので御言葉を通して対応をなすということをね、さらになすことを通してですね、次に広がっていくことが大きくあります。お祈りします。天のさん、あなたの恵みを感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人とともに常しえにありますように。アーメン。これで終わります。祈りの必要な方は長老の方々は前の方で祈ってくださいますのでね、そこ行って祈ってもらってください。どうもありがとうございました。